聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、4章、6節から10節まで。テモテへの手紙第1、4章、6節。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われ続けて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬し続けなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受けるに値するものです。私たちが労苦し、苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。この手紙を受け取った時、テモテは30代の後半であったと言われています。パウロからエペソの教会を任され、毎日伝道に励んでいました。そんなテモテに、ローマの獄中からパウロはこの手紙を書き送ります。それは自らの死の時が近いことを悟ってのことでした。もちろん3章14節にもあるように、彼は一時的に解放されることを予測していたようです。でもパウロは同時に感じていました。またすぐに捕らえられ、皇帝ネロの手によって殺されるであろうこと。事実、この手紙を書いた後、パウロは一時的に釈放されますが、そのわずか3年後に再び捕らえられ、ローマに送られ、そこで処刑されることとなります。自らの残された時間の短いことを悟ったパウロは、テモテにこの手紙を書き送ります。立派な後継者になってほしいと願ったからです。6節にはこうあります。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と、自分が従ってきた良い教えの言葉で養われ続けて、キリストイエスの立派な奉仕者となります。自らの後を継ぐテモテに対し、パウロは有名になれとも、大きな教会を作れとも命じませんでした。そうではなく、パウロがテモテに望んだことはただ一つ、立派な奉仕者であることでした。これはとても重要なことです。牧師や宣教師たちはとかく結果を求めるものです。教会員の数が増え、教会の規模を拡大することに力を費やします。その目標を達成しようとして、様々なプログラムや行事を考案していくのです。でも自らの後継者であるテモテに対し、パウロが求めたことは、著名になることでも、教会員を増やすことでも、教会の規模を拡大することでもなく、ただ単に立派な奉仕者となることだったのです。6節後半。そうすれば、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者となります。立派な奉仕者となるためには、そして立派な奉仕者であり続けるためには何が必要なのでしょう。パウロはこの箇所において2つの要素を指摘します。第一の要素は正しい教え。正しい教理です。現代の教会では正しい教えなどはどこ吹く風です。聖書の解釈なんていろいろあるではないか。別に伝統的な神学にこだわる必要はないじゃないか。そんな声に誘惑され、いつの間にか牧師が教会の教えとは、そして聖書の教えとは無縁の、まるでこの世の自己啓発セミナーのような説教を語る。そんなことも決して珍しくはありません。でもパウロは違いました。自らの後継者であるテモテに対し、聖書の教えに忠実であれ、あなたが子供の頃から教えられてきたその正しい教理に、そして私があなたに伝えたキリストの福音にとどまり続けよと命じるのです。6節、そして7節。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分がこれまで従ってきた良い教えの言葉で養われ続けて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。 俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。しかし正しい教理にとどまるだけでは立派な奉仕者となることはできません。パウロは神学の純粋さとともに心の純粋さも求めるのです。6節後半、むしろ経験のために自分自身を鍛錬し続けなさい。経験であるというのは、自らの心を曇り一つない状態に清く保つということです。話すときも、食べるときも、歩くときも、仕事をするときも、そこに神の御顔があり、それが神の御前であることを自覚すれば、自らの心を汚すような行為に走ることはできません。パウロは命じます。7節後半、むしろ経験のために自分自身を鍛錬し続けなさい。しかし正しい教理にとどまることも、自らの心を清く保つことも決して容易なことではありません。教会には偽教師たちがおり、偽クリスチャンたちは紛れ込み、この世は誘惑と迫害に満ちています。そんな中で正しい教理にとどまること、自らの心を清く保つのは至難の業です。そのためにはたゆまぬ努力をする必要があります。だからこそ6節でパウロは、信仰の言葉、良い教えの言葉で養われ続けよと命じ、7節では経験のために、すなわち自分の心を清く保つために、自分自身を鍛錬し続けなさいと命じるのです。でもなぜそんな苦労までして正しい教理を保つ必要があるのでしょうか。なぜ様々な不都合を経験してまで心を清く保つ必要があるのでしょうか。それは聖書の教えの源である神のうちに、そして私たちが自らの心を清く保ち、その心を向けているその神のうちに命の希望があるからです。八節はこう記します。肉体の鍛錬は少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益です。体を鍛えることは良いことです。素晴らしいことです。しかし、いくら体を鍛え、健康を保つことができたとしても、究極的に人はそこに生きる意味を見出すことはできません。いくら体を鍛えても、人はそこに永遠の命を見出すことはないのです。八節が記す通り、今の命と来たるべき命を約束するのは、私たちをお作りになった神、ただお一人なのです。16世紀、スコットランドの宗教改革に命を注いだのがジョン・ノックスです。フランス軍に捕らえられ奴隷にされ、ローマカトリックの信者であった女王メアリーの信仰に苦言を呈して命を狙われたりと、その生涯は波乱万丈でした。でもノックスは、それらの苦難や迫害を前にしても、ジュネーブでカルバンから学んだ聖書の教えと、キリスト者としての敬虔な歩みから決して離れようとはしませんでした。1572年、ノックスが死んだ時、その葬儀に参列していたジェームス・ダグラスはこう追悼します。神を恐れるがあまり、いかなる人間をも恐れなかった者、ここに眠る。私たちが死んだ時、人々はどんな追悼の言葉を述べてくれるでしょうか。神を恐れるがあまり、いかなる人間をも恐れなかった者、ここに眠る。そう言って、私たちの葬儀に人々は参列してくれるでしょうか。私たちの片野の教会は小さな群れです。吹けば飛ぶような小さな教会です。しかしこの教会は、聖書の真理に固く立ち、神の御前にあることを認識し、何をするにしても 心の清さを守る道を選んでいくのです。キリスト教を人々に受け入れやすくするために聖書の真理を曲げたりはしないのです。迫害を避け、この世の中に受け入れられるために、私たちの心が呵責を覚えるようなことを決して選んだりはしないのです。なぜならば、私たちに真理を与えた神のうちに、そして私たちが日々の歩みにおいて向き合っているその神のうちのみに永遠の命の希望があるからです。私たちは、そしてこの片野の教会は、真の希望と命を与える神のみをこれからもただ愚直に述べ伝えていくのです。実節、私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。我が身の望みはただ主にかかれる、主イエスの他にはよるべき方なし、我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。280番を神に捧げながら、私たちの信仰を新たにいたします。お祈りします。父なる神様、今日の午後、この教会において信徒総会が開かれます。昨年1年間のあなたの恵みと慈しみを覚え、感謝するとともに、新しい1年の道しるべをあなたからいただきます。御手をもって総会の一切をお導きくださいますように。私たちはただ聖書の御言葉が伝えるその真理を大切にし、それをただ愚直に述べ伝えていくのです。そして心を汚すような行為から私たち自身を遠ざけていきます。私たちが死んだ時、葬儀に列席した人々がただ神のみを恐れ、いかなる人間をも恐れなかったもの、ここに眠ると追悼してくれるでしょうか。人々がこの片野の教会を見て、ただ神のみを恐れ、世を恐れない教会ここにありと、そう言ってくれるでしょうか。私たちのこの群れを、この教会を、そしてこの教会に集う一人一人を、どうぞお守りください。私たちの主なるイエス・キリストの御名を通して、この祈りを捧げます。アーメン。